はい、クロステックベンチャーズのスタートアップオフレコ対談です。今日はですね、何の回かというと、久保田さんのによるグローバル情報っていうんですかね、まあアメリカ中心とするグローバルで何が起きてるか、テック産業何が起きてるかみたいなのを久保さんに根掘り葉掘り聞くみたいな回を6回続けてやってたんですけど、まあ、続けて何かこの連続回みたいなちょっと作ろうかなと思ってる中で、あんまり候補がいなかったんですけど、その中で、僕、中国の情報は相当詳しいですよ、という立候補する人が現れまして、ちょっと不安だったんですけど、一応ですね、やってみようかなと。で、今日の反響次第で継続かどうかを判断ということになっていますと。ただ、中国の情報って、確かになんかスタートアップ投資とか、スタートアップ産業自体が政府の方針もあって、やや停滞してるのかなってぐらいの、情報とか印象がほとんど大半の人だと思っていて、逆に詳細な情報って入らなくなってきてると思うんですよね、日本において。なので、結構貴重な情報の可能性もあるのかなと思って、今日、まず1回やってみたいなと思っています。そしてそれをですね、僕と対談してくれる方が、株式会社東京という会社のラ社長ですという感じで、で、まあ、自己紹介後からしてもらうんですけど、ラさんは、一応中国籍なんですけど、日本で生まれ育っている、起業家で、一応我々、言っておくと、我々の投資先でも、ありますと。で、今日はただ、自社の事業の宣伝しないでねっていう、くどく言っちゃうので、
はい、
リスナーの方に、価値のある、中国で何が起きてるのかという情報を中心に有識者として語ってもらうという回でございます。はい、じゃあ一応ラさん、過去にね、このポッドキャストに出ていただいてるんですけど、全部聞いてる人も少ないと思うので、もう一回自己紹介してもらっていいですか？
はい、株式会社東京のラと言います。事業はエレベーター広告っていう、まあタイムマシンモデルですね。中国で流行ってる、中国で兆円企業になってる事業を日本に持ってきてやるっていう事業をやっていて、まあ、そのタイムマシンモデルをやる中で、その中国事業に対して結構興味が湧いて、まあ、もともと中国語が割とネイティブで喋れるみたいなところもあって、いろいろ情報収集だったり、向こうの、投資家とかと会ってたりするので、それに基づいて、ちょっとすごいディープな情報をお話しできればなと思っています。よろしくお願いします。
そんな感じで、まあ、ラさんといえばね、その中国でエレベーター広告が流行ってるっていうのを、みんな、日本のみんなが注目してない時期にやるぞって言って始めて、まあ、そういうタイムマシン経営を、一個事業でまず成立させたってことでいくと、まあ、そういうね、実践してる人でもあるんですけど、まあ、ラさんはね、その中国情報を、結構、X でね、頑張ってポストしてるという話だったので、まあ、そこからちょっとピックアップして、いろいろ聞いていきたいなと思ってます。で、まずは、まあ、日本でもね、ちょっとホットな、トピックになりつつあるライドシェアの話ですよね。で、ライドシェアについていくつか、ラさん、この1ヶ月つぶやいていまして、まあ、ご存知の日本ではね、まだライドシェア自体解禁されていないと。いうのと、まあ、ディディが主要プレイヤーではあるってことですよね、まず、中国の。
まず、はい、そうですね。
ほぼ寡占状態って感じですか？
まあ、8割とかですかね。
じゃあもう、
まあ、割と独占と言ってちゃう。そうですね。
はいはい。で、これは、ラさんの、X のポスト、これね、4733件の表示って今なってるので、そんなにまだバズってない。
確かに、ちょっとマニアックすぎて。
思いますけど、はい、ね、バズってほしいなと思いつつも、はい、見ておりますけども、はい、中国のライドシェアを取り巻くエコシステムって、YouTuber と MCN、マルチチャンネルネットワークの関係性に似てて結構面白いと書いてますが、これどういう意味ですか？
まず、日本でライドシェアっていうと、すごい C2C のイメージあると思うんですよね、
うん、
Uber の、
うん。
つまり、運転手は個人ですと。全員個人ですと。で、間にプラットフォームがあって、まあ、個人のお客さんというか乗車するお客さんがいると、うん。っていうプラットフォームの構造になってるっていうのが、うん、その、まあ、プラットフォーム一段構造っていうんですかね。普通にメルカリとかと同じようなプラットフォームの構造になってると理解されがちなんですよね。うん、で、実際アメリカは多分それに近いんですけど、 中国は構造が違って、もう一社、その、ライダーをまとめる、いわば、なんかその、タクシー会社 2.0 みたいな会社が、そのプラットフォームの下に存在するっていうのは結構、まあ、市場の特徴としてあるっていう話ですね。その、私は、なんかタクシー会社 2.0 みたいな会社のことを僕はまあ、MCN に近いような構造だなと思っていると。
なるほど。そう聞くと、なるほどなってことなんですけど、なんでその、アメリカと中国の違いって、そういう違いになったんですかね。アメリカ純粋な C2C に近くて、中国だとドライバーを束ねる会社みたいのは、まあ、ある種一見不要に思えるんだけど継続的に成立するっていうのは どういう違いから発生してるんですか。
一番コアなのはですね、車の価値ってどこの国行っても変わらないんですよね、プリウスは3,400万、むしろ中国の方が日本に高い、でアメリカ行ってもプリウスは3,400万です、日本でも中国もそうです。で、ただそれに対して平均所得が違うわけですよね。で、ただ中国だとウーバーのドライバーって、まあ月収で10とか20万円ですと。で、10、20万円の人ってプリウス買えないですよね。っていう。アメリカ人は、じゃあ月収50万円もらえたらプリウス買えますよねっていう。なんで、中国はドライバーが車を所有できないんですよ。そこが一番大きな違いにあると思っていて、平均所得はだいぶ違う。本当に数倍違うのに、車の価値は一緒っていう。その歪みが、要はその車のリース会社としてのその MCA の会社を成り立たせてると理解してます、僕は。
なるほど。アメリカの場合は、ウーバー自体が多分そういうこともやっている認識なんですけど、リディはやってないってことなんですか、そういう。
リディは自分でもやってるかもしれないですが、大口ではやってないですね。やっぱりその独立した会社が存在して、リディはどっちかというとプラットフォームに徹してるっていう形ですね。
それは遠慮してやってないのか、やらない方がいい理由、いや、結局はそんな儲かんないからやってないのかとかでいくと、どうなんですかね、ディディがやんない理由は。
アメリカに比べて、競争が激しいからだと思いますね、プラットフォームが。8割あったとしても、例えば、ビダンっていうプラットフォームが、要は日本で言うと、ウーバーイーツみたいなプラットフォームですね。ウーバーイーツみたいなプラットフォームが、突然参入してきたりしますし、ディディ8割とはいえ、やっぱり結構その価格競争が激しいので、そのバランスシートで、バランスシートヘビーアセットな事業をやるほどの余裕がないんだと僕は理解してます。なんでそこは外注しちゃおうっていうところです、
ね。なるほど。まあそうなると確かにそういう、まあリスクが取れるプレイヤーは、存在すると。ちなみにそのタクシー会社 2.0 的なアグリゲーターみたいな人たちっていうのは、スタートアップなんですか、そもそも。
どっちかって中小企業に近いと思いますね。だから本当にだから MCN の会社を想像していただくと、そんなになんかスタートアップっていうよりはなんか中小企業に近くて利益が出て、でそのプラットフォームごとに契約をして、そのディディと、まあ、別に例えばソーソーってプラットフォームがあるんですけど、韓国省ソーソーですね、そこと、じゃあどこの会社がリベートが高かった、じゃあそっちの会社に乗り換えます、で彼はその車を貸してるので、ある意味その運転手に対して支配権がある、要はそのこのプラットフォームを使いなさいって言えるっていう。
ちなみにね、今、聞かれてる方で、日本で MCN のスタートアップをされてる方は、ちょっとイラッとしたかもしれないですけど、比較的ね、一般論としての、
はい、
意見と
お話で、はい、
聞いていただければなと思ってます。ちなみに、その、ラさんのそのポストを見ると、登場人物で、中国版 GMAP とか Uber Eats みたいのはアグリゲーションプラットフォームとして存在しますって書いてあって、これは、そのタクシー会社 2.0 みたいな車両レンタル会社とはまた違うプレイヤーなんですか。
また全然別で、まあ、だから三層構造になっているという、理解いただくと良いかもしれなくて、一番下にその、まあ、MCN というか車両を貸している、まあ、車レンタル屋さん、タクシー会社 2.0 が存在します。でその上にディディとか、まあ、いわゆるその会社のプラットフォームが存在していて、でそれをさらに、車を持たずに、アグリゲーション、要はその、まあ、日本で言うとトラベルコちゃんとか昔あったトリバゴとかですね、みたいな形で、自社でそのサプライサイドの供給は持たずに、押すと全部配車できるっていうようなプラットフォームがまた別で一番上のレイヤーとして存在する。
わかりました。まあ、エコシステムになって、それはなんかオフィシャルパートナーみたいな感じなんですか、ディディにとっては。それとも勝手にゲリラ的にやりながら成立しちゃってる感じなんですか、その周辺にいる事業者っていうの。
周辺にいる事業者は、まあ、後から成立したっていう感じですかね。一番最初はデリだけがあって、そこに後からこう、本当にゲリラ的にその、後から出てきたっていう形です。
後から出てきた上で、DD もまあ、認めているみたいな、別に排除しようとしてないみたいな関係なんですか？
そうですね。まあ、アフィリエイターについては、要はこれすごい面白くて、市場80%いるのに、その上にまとめサイトが存在するって、存在し得ないじゃないですか。なんですけど、やっぱりその下の競争が激しいっていうのと、やっぱり成り立ちの、その創業初期からずっとパートナーシップがあるから、なし崩し的にずっと、そのユーザーがどうしてもそのアグリゲーションが GMAP 側についちゃってる。だからみんな Didi じゃなくて、中国版 GMAP で配車するんですよ。日本で配車するときって、例えば Go とか S-Ride とか使うじゃないですか。で、一応 Google マップで、じゃあ東京駅から渋谷まで行きましょうって押したときに、一応 Uber って出てくるんですけど、ユーバーとディディって一応出てくるんですけど、多分もう見たこともないじゃん、そんな機能。なんですけど、中国はもう Google マップで検索するんですよね、大体。
なるほど。まあ、そういう意味だと、日本でも今後、ライドシェアが解禁して、その競争次第では、Google マップが、日本版 Google マップがいいポジションを取る可能性があるってことですよ
は、すごくあると思いますね。
ね。
もう Google マップ本当に一強なので、で、Google、それは Google マップにとって多分またとない、マネタイズの機会になるはず。だと思っていて、今の広告事業って正直黒字化までは全然至らないと思うんですよね。なんで、その、マネタイズとしてはもう、マップアプリにとっては一番いいマネタイズの方法になるはずですね。
まあ、自然ですよね。一番いいっていう
そう
の
です
は
ね。
何かというと、ユーザー体験としてすごい自然だから、無理しなくても使われ、しかもアフィリエイトでマネタイズモデルも組みやすいってことですよね、基本的には。
おっしゃるとおりです。
なるほど、わかりました。じゃあ、日本がね、アメリカ型になっていくのか、中国型になっていくのか、みたいなね。そういう、まあ、ライドシェア、本当に解禁されるのかどうかわかんないですけど、まあ、いろんな人とか会社がね、参入するんじゃないかと。僕も詳しくは知らないですけど、言われている昨今なので、そこにちょっと注目して見ていければなと思ってます。まあ、そういう意味だと、別のポストでも、中国のライドシェア市場の最大の受益者は、ディディではなく、日本でいう Google マップのこれ何て読むんですか？
A マップって言いますね。
A マップ。A マップ
はい。
でだったりすると書いてあるのはそういう意図ってことですね。
そうですね。
これ
やっぱりそこが一番儲かるというか。
A マップはどこが運営してるんですか？
やっぱアリババのさん、アリババが買収してますね。
あ、アリババが持ってんだ。なるほど。
まあ、中国ってアリババとバイドゥとテンセンとかそれぞれ地図持ってるんですけど、地図はなんだかんだだから日本でも Google マップとヤフーだったらやっぱり Google マップ使うじゃないですか。それと一緒でアリババ、マップを使いがちですね、大体。で、一つあるのは、A マップって要はそのアグリゲーターなんですよね。なんで、その、ライドシェアって結構大きな問題で、例えばレイプが起こったらどうするんだとか、なんか、じゃあ包丁持った、なんかその運転手がなんか襲ってきたらどうするんだみたいな話って結構あると思うんですね。で、中国政府が結構やっぱり、その、アグリゲーターとして難しいのは、自社で管理してないんですよ。なんで、じゃあ、運転手バウンするとかできないわけですね。そのバウンスはやっぱディディに委託しないといけないわけですよ。ディディとかそのタクシー会社に似てるとかに。なんで、そこの安全リスクっていうのが中国だとアグリゲーターにとっては一番事業上の障壁になるポイントですし、逆に言うと、例えば日本ってアメリカと比べて多分レイプの人口当たり発生率って多分なんか本当に数十倍違うと思うんですよね。なんで、Google マップはそういう意味でも結構いいポジションを取れるんじゃないかなと思ってるって感じですね。
要するにそういうことがあまり相対的には起きないから、
起きないはず。
リスクよりメリットの方が大きいんじゃないかということです。ちな
おっ
み
し
に
ゃる
中国の場合って、A マップでいいんですよね。A マップ
通り。A マッ
から、
プ。
ディディを依頼しますと。で、何か事故がありますと。その時、ユーザーがクレームを入れる先は A マップに入れるんですか？
今のところ A マップ入れますね。
それ不思議ですね。DD のサービスか。例えば、日本でいう、そういうアグリゲーションメディアみたいな、まあ、アフィリエイトメディアみたいなのがあって、そこ経由で何かのサービス使ったときに、そのサービス提供者ではなく、そのアグリゲーターメディア側にクレーム入れてるってことですよね。
そうですね。
ってい
それ
う。
は日本ってやっぱウェブじゃないですか、基本的には、アグリゲーターって。で、ウェブってことは大体サービスに飛ばされるんですよね。例えば Google フライトって検索して、じゃそこで、じゃエクスペディア出てきた。エクスペディアでみんな登録するじゃないですか、飛ばされて。で、アピ収入なんですけど、A マップってアプリなんですよね。で、アプリの画面の中で別にディディに遷移しないわけですよ。 要はディリーに登録しなくても AWAP 通して配車できるんで、
なるほど。
ディリー登録してない人はどうするんだって話が出ちゃうので、うん、AWAP で受け付けるしかないけど、受け付けたものをどうするかっていうところは結構、中国政府からかなりチクチク言われてる。ので、一応逃げ道として AMAP は実は独自のその配車、チームを持って、タクシー会社 2.0 のプラットフォームを一応その見せかけ上を持ってるっていう感じですね。
ああ、要するに自分たちでそういう能力がある会社ですよって見せるために持っているってことなんですか？
おっしゃるとおりです。
うん。じゃあユーザーは Didi を使ってるって感覚がない人も、いるってことなんですね。
相当いるでしょうね。もう何のプラットフォームか分かってないですね。一応、UI 的にはタップするんですけど、うん、もう値段しかみんな見ないはずなので、Didi58 元、なんか他の配車プラットフォーム60元みたいな。あ、58元安いやんみたいな。ってだけなんで。
なるほど。そうなるとさっきの話に戻って、Didi としては、自分たちの利益を削って、スペシャルサービス、レンタル、カーレンタルみたいなことを始めちゃうと、競合に価格競争力の点で付け入る隙与えちゃうから身動き取れなくて、まあそういう逆に言うと事業者が育つ土壌になってきているという。
そうですね。価格競争はそのアグリゲーターもやってくるので、うん、アグリゲーターとも価格競争して、うん、その並列のプラットフォームとも価格競争してっていう、いや8割取ってても別に全然安泰じゃないっていうところですね。
うん、なるほど、なるほど。わかりました。じゃあ、ライドシェアというね、ホットな、話題と。まあ、あとはね、こうやって、僕らこれ実はズームで収録してる。まあ、一番なんかカジュアルで、お互い負荷がかかんない方法で、この番組はズームで収録しておりますっていうことなんですけど、なんで、ラさんが画面の中で、時折、苦しそうに、くしゃみを止めている写真、姿が見えますけど、大丈夫ですか？続けますね。
咳、咳です。席です。はい、大丈夫です。
席を、
はい、
我慢してるのをね、ちょっと見かけて、あれですけど、続けていきましょう。はい。
はい、
続いて、みんな大好きバイトダンスの話なんですけども、まあ今日はね、ちょっと、できるだけ多くの人に興味持ってもらいたいので、これ次第でやっぱ継続性が変わってくるっていうことなので、それだけメジャーな会社のね、話をしていこうってことで、バイトダンスの話なんですけど、バイトダンス、これはとあるポストでして、バイトダンスって TikTok がアメリカで政治またに発展してるから、グローバルに売り上げは分散してる会社だって思われがちなんですけど、まあ確かに日本でも使われてますね、結構。実は売り上げの8割が中国なんですよ。これバイトダンス連結の話ですかね、そういう意味でいくと。
あ、そうですね。はい。バイトダンス、グローバルで連結した場合の話ですね。
はい。で、2022年だけで言うと、中国売り上げは日本円換算で 10.4 兆円。売り上げは 10.4 兆円なんですね。はい、で中国以外売り上げは 2.4 兆円。ただあれですね、さすがに成長率は中国以外の方がめちゃくちゃ高いということなんですね。
それはもちろんそうですね。
で前者の EBITDA が 3.8 兆円というようなのが2022年のバイトダンスという感じですね。これでもあれですかね、この中国だと前年比 25% 成長で、中国以外の売り上げでいくと 144% 成長ってことで、まあ、かなり成長率は違うので、どうですかね、10年後ぐらいには同じぐらいになってる可能性があるんですかね、そういう意味でいくと。
あ、全然あると思いますね。
うん、なるほど、なるほど。これはでも、ラさん的にはなんか、まあ、これが事実情報だとして、何か見てる人に伝えたかったことってあるんですか？
要はバイトダンスって TikTok の会社だと思ってる人がすごい多いと思っていて、日本だと、
うん、
なんでアメリカ事業がバンされたらもう終わりでしょみたいな、アメリカ一番でかいでしょみたいな印象ってなんとなくあると思うんですよ、
うんうん、
っていうかそういう現実を結構聞くんですけど、
うん、
実は全然そんなことないぜっていうところですし、うん、僕は正直バイトダンスはなんかどっかで中国の会社とアメリカの会社で分割することになるんじゃないかなと思ってますね。
うん。うん、その時
っていうところのメッセージを込めてっていう。
なるほどね。まあまあ、ヤフーでいくとね、例えば、日本のヤフーっていうのはもうアメリカの、まあ、ヤフーが母体となってる会社、まあちょっと転々としてますけど、株主自体は、と全く別だけど、同じブランドのサービスを展開してるってことですもんね、今日本と。
そうですね。
そういう状態になるんじゃないかと。
そうですね。
うん、
で、資本も全然別 で、上場している市場も、例えばグローバルの方はナスダック上場していて、で、中国の方は例えば香港に上場していてみたいなことに、まあ、さすがに影響力大きすぎるんで、そうならざるを得ない。で、逆に言うと、そのアメリカ、グローバル市場を、よしんばじゃあ、トランプがまた大統領に多分なると思うんですけど、4年、来年とか。で、トランプ大統領になりました、TikTok 禁止でもう一回出ましたと。なって、アメリカ事業をお取り潰しになったとて、まあ、今のところは売り上げやっぱり8割は中国。で、利益も、ほとんどどころか、グローバル赤字だと思うので、なので、そっちはそっちで、普通に会社として成り立つんだろうなと思ってる。その中国のテックジャイアントとしての地位は、揺らがないんだろうってるって感じですね。
うん、なるほど。バイトダンスもあれですよね。本体は、創業者はもう退任していて、サクセッションをしているっていう感じですよね。確か、中国。
まあ、ちょうどして。そうですね。また、創業者もある程度関わってはいるっていう話ではありますね。う
ん、なるほど。わかりました。まあ、確かにね、TikTok、本当に、まあ、一時ね、数年前はトランプが大統領だったときに、TikTok、潰されるんじゃないかみたいな本当になってたんですけど、まあ、トランプ一人の判断では潰せない会社ですよ、逆に言うとね。
そうですね。
そういう感じ。まあ、あとは、少しやっぱり政治と連動して語られやすい。まあ、ね、短尺動画で洗脳メッセージを発信しやすいみたいな特性もあって、そういう政治と連動したテーマになりがちですけど、まあ、事実情報でいくと、まあ、今、もう一回言うと、中国の売り上げは2022年 10.4 兆円で、中国以外が 2.4 兆円なんで、まあ、5対1ぐらいの差があって、まあ、追いつくには、まあ、そうですね、この成長率とか見ると10年ぐらいかかるかなという感覚は、まあ、5年から10年ぐらいって感じですかね。で、まあ、かかるかなっていう感じが思いますと。で、TikTok とも連動する話だと思うんですけど、なぜなら、TikTok が一部の国で、ライブコマース機能みたいなものを、始めているというような情報もありまして、ただ、中国の、これはちょっと誰のことかよくわかんないですけど、中国の某数千億企業の創業社長、これ、ラさんは本当なんですかね、はい、ちょっとわかんないですけど、どっかから仕入れたっていう。
ご飯ご一緒して、ご一緒した時におっしゃってましたね。
あ、じゃあ、メディアに書いてある情報とかじゃないわけですね。
じゃないですね。
なるほど。ラさんは中国の某数千億の創業社長とご飯を食べる仲だということは今分かりました。はい。
ありがとうございます。
はい。ライブコマースは2年以内に必ずエドテックのようになる。なぜならライブコマースにおけるユーザーの興味は1円でも安いかのみで、サプライチェーンに与える影響が破滅的すぎるからだ。これはエドテックのようになるというのをまず解説しておくと、中国市場においてはエドテックっていうのは結構規制産業、に指定されて、民間が自由にやる範囲がかなり狭まっています。まあ、教育産業というのは社会に与える影響が大きいので、そういうような、判断を中国政府がしたということだと思うんですけど、ということはライブコマースも、そういう規制がかかるのではないかと、某創業社長は言っていたと。で、それは、1円か、もう価格競争になりすぎているのと、安いものとにかく欲しいってなりすぎてると、サプライチェーンに与える影響は破滅的すぎるから。ここら辺ちょっと聞きたいんですよ。まず、僕はライブコマースと逆に、ライブ配信してる人が売ってるから買うのかなと思ってたんで、要するにその人が売ってるから高くても買うみたいなもんだと思ってたんですけど、それは違うということなんです。
違いますね。これが多分ピーター・ティールが言う、賛成する人がほとんどいない 大切な真実っていうところなんですけど、うん、まあ、ライブコマース成功してる国、多分中国とインドネシアだと思っていて、うんうん、は、もう値段しかないです。イメージで言うと、上野のアメ横のチョコの叩き売りって見られたことあります。
うんうん、
もう一回行くよ、みたいな。
はいはい。
10円だよ、みたいな。ああいう世界です。
逆にだから成立した世界で健全な競争が起きている世界だとそうなるよってことですよね。逆に日本とかだとほとんど成立してないから、一部のすごい例外的な事例だけを取り上げざるを得ないんでそう語られないけど、めちゃくちゃ普及してプレイヤーがたくさんいるともうそうなっちゃうよってことですね。
おっしゃる通りです。
なるほどなるほど。でサプライチェーンに与える影響が壊滅的すぎるからだというのは、これどういう意味なんですか？ライブコマースがサプライチェーンに壊滅的な影響を与えているってどういうことですか？
まず1円でも安く売るので、
うん、
中国でもインドネシアでもそうなんですけど、そのいわゆる市場とか中小企業がやってるところって、
うん、
もうで物を買わなくなっていくんですよね。
うん、
でそこであと間に卸があったり商社があったりっていうのはそこは中国でも一緒で、
うん、
で、そこがもう完全に失業してしまう。
うん、
例えばそのインドネシアのどっかのインドネシアちなみに TikTok ショップすでに禁止されたんですよね、この間ニュース
で。それってオフィシャルにも禁止されたんですか？
はい、もうブルームバーグかなんか記事に出てますね。
あ、じゃあ政府が規制をしたと、明確に。
政府がもう TikTok ショップはあの TikTok の機能としてはもうダメです。TikTok はもうこれ。
それなんか TikTok ショップがダメっていう判断なのか、なんかもう少し抽象化した上で規制をかけたのかでいうと、どっちなんですか？インドネシア。
TikTok ショップがですね。
じゃあもう狙い撃ちされたってことですね。
なんで、おそらく多分、ショッピーとか、競合によるロビングとか結構多分に、まあ中国企業だしとかっていう、ロビングは結構働いてるんですけど、まあとはいえそのロジックは必要じゃないですか。あの一大産業を規制するっていうところで。うんうん、でそのロジックとしてはやっぱり、あの既存産業、だから日本で言うとタクシー、ライドシェア規制、タクシーに対する影響激しいよねっていう、そこはやっぱりどこの国でも論理として働くというか、政治に対する影響として結構働く話なんだろうなと思って見てますね。
なるほど、なるほど。わかりました。これじゃあね、中国の某数千億企業の創業社長の言ってることが当たるかどうかはね、まあまあ2年以内っていうのは大体適当には言ってると思うんですけど、まあまあ数年以内ぐらいにそういうことになるかどうかはちょっと、ね、ライブコマースっていうとね、なんか確かにプラスの側面ばっか語られがちですけど、まあまあ衝動買いを促進、安売りして促進させることに社会的意味ありますかみたいな、多分そういう論点なんだと思いますけど、ここは、ちょっとね、日本においてはそんなにライブコマースっていうのに、めちゃくちゃ注目してる人は、現時点では少ないのかもしれないですけど、まあ、ちょっとね、注目して見ていきたいなというふうに思いました。はい。続いてコマース連動で、中国版インスタことレッドがショッピング機能に割と強引に力を入れるようになってる。これはですね、まずレッド、僕はかろうじてしてますね。起業家の方がいろいろプレゼンしてくれる際に、まあ、最近あんま出なくなりましたけど、やっぱり2、3年前、日本でも D2C とかのスタートアップが増えてたような時期はよく聞いた話。あと、越境 EC 絡みでよく聞く話ですよね、レッド。中国版インスタこと、レッドって何ですか？まず、ラさん。
レッドって、まあ、本当にインスタと同じような成り立ち。で、かつ女性ユーザー、若い女性ユーザーから広がっていった、まあ、本当になんかおしゃれな SNS っていうんですかね。っていうところで、うん、インスタとの違いは、正直そんなにないと僕は思ってますね。基本的に本当に中国版インスタだと理解していただけるといいと思ってます。
インスタより後に出てきた感じですかね、時系列で。
一緒ぐらいだったと思います。2012か13とか。
これ明記で、こんなのあったらいいなぐらいの感じで出てきたって感じですかね、じゃあ最初は。
そうですね、そうですね。
うん、なるほど、なるほど。ちなみに、インスタも一応ショッピング機能あるじゃないですか。
ありますね。
なんか、どれぐらい盛り上がってるのか、ちょっと僕、正直そんなに分かってないんですけど、うん、多分そんなに爆発的な状況にはなってない、インスタのコマースっていう感じの印象なんですけど、はい、中国版インスタことレッドは、そんなに強引に力入れてるんですか？
そうですね。そのレッド通さないと買い物させないよとかで、今まではどっちかというとアフィリエイトで稼ぐモデルだったんですね。
うん、
なんで、タオバへのリンクで飛ばしてそっちで儲ける。で、あとはそのレッド上での基本広告収入、だからインスタと一緒ですね。広告収入で稼ぐっていうのがビジネスモデルの基本だったんですけど、うん、まあ、ここに来てやっぱり、ユーザー数がどっかで察知るというか、
うん、
まあ、天井が、それ成長が鈍化してきますと。で、そうするとアップ上げないといけないんですと。
うん、
で、アップ上げるときも広告収入ってもう天井があるので、そうするともう e コマースに力入れるしかないよねっていうフェーズに来て、もうかなりその他社へのリンクはバンするとか、結構ページの前の方にショッピングのタブを置くだとか、スワイプするとライブコマースの、ライブがどんどん出てくるとかっていうので、結構強引に力を入れてる。で、それが、レッドのユーザーってどっちかっていうと、その、おしゃれな層っていうかね、インスタの初期のユーザーって想像していただくと、多分なんかおしゃれで、若い女性でみたいな層が多かったんですけど、うん、 そういった層から結構嫌われ出してるっていうか、なんかすごい強引だよねっていうふうに言われ出してるって感じですね。
なるほど、なるほど。ちなみに、ラさん、この情報はラさんがユーザーとして気づいたって感じなんですか？
ユーザーだったり、あとは、僕友達で、レッド上で、インフルエンサーやってる人がいて、で、から話聞くのがかなり多いですね。レッド上で、まあ、友人が、まあ、カメラマンなんですけど、レッド上で集客をしていて、今までは無料で集客できたんですよ。で、こうやって普通にインスタで無料で集客するって普通の話じゃないですか。カメラマンやってます。こういうカメラでこういう撮影します。じゃあ、なんかカメラ撮影やったりくださいね。それが、そういうことをやるためになんか月10万以上課金しないと、毎月10万課金しないともう、アカウント封鎖しますがどうしますかみたいな。お知らせがレッドから届いたとかっていう話を結構聞いたりしますね。
なるほどね。ちなみにその外部リンクの遮断の話もここに書いてますけど、インスタってそもそももともとめっちゃ外部リンクしにくいじゃないですか。プロフィール
そう
し
です
か
ね。
開けられないって構造だ
そう
と思う。
ですね。
レッドは結構外部リンクとか自由だったんですか、もともと。
もともと自由でしたね。
あ、なるほど。じゃあそこはインスタと結構違うところだったんですね。ポリ
そう
シー。
ですね。
まあ、インスタはなぜ最初から外部リンクをシャットアウト、まあ、いつからかわかんないですけど、してるのか、ちょっと僕は情報がないんですけど、まあ、最近はそういう方向になってきていると。ちなみに、レッドっていうのは、レッドっていう会社があるんですか？それともどっかがやってる事業なんですか？
株式会社レッドっていう会社があって、ダウで多分1億人とか行くんじゃないですかね。っていうスタートアップですね。中国で言うとバイトダンスとかがまあファーストティアだとしたら、セカンドティアぐらいには位置づけられる。未上場スタートアップです。
ちなみに今 DAO って言ったのはデイリーアクティブユーザーの略でして、1日あたりの平均、使用者数というのが1億人ぐらいいると。ほぼ中国ってことですよね。
ほぼ中国ですね。
10億人ぐらいでしたっけ？中国の人口っていうのは。10億人ぐらい。
13億とかで
13
す
億
ね。
いて、そのうち1億人は毎日使ってるよ。だから今はもう若い女性ってよりは、老若男女を使ってるって感じのサービスなんですかね。
そうですね、そうですね。
うん、っていう感じに、なってきていると。ちなみに未上場なんですか？レッド社は。
未上場ですね。
なるほど。じゃあ、あれですかね。アメリカの VC とかから調達しているような会社ではなく、国内で調達してきた会社なんですかね。
そうです。ただ中国って VC って2つあって、その人民元で運用してる基金と、米ドルで運用してる基金ってあって、で、基本そのインターネット、いわゆる僕らが言う、その日本で VC が投資対象になるようなインターネット企業は、大体、そのドル基金が投資してます。で、ドル基金の、おそらく LP の半分以上は海外企業、というかアメリカ企業だったりするので、まあ、実質的にアメリカの、まあ、アメリカ VC の中国視点から投資を受けてるみたいな理解が多分一番正しいかなと思ってましたですね。
はい、わかりました。で、ちなみにレッドの話で、ちなみにこのレッドのポストは、ラさんが午前2時25分に投稿しているので、ラさんには言いたいこととしては、ご自愛くださいということでござい
ありがとうござい
ます。
ます。
別にね、私が、いや、深夜まで働けって言ってるわけではございません。全く、そんなこと言ったこともございませんので。はい、ご自愛くださいということでございます。
はい、ありがとうございます。
で、もう一個ポストがありまして、レッド上で EC 展開する勝ち筋は、ブランドロイヤリティの高さゆえの返品率の低さにあるという記事。記事ってことは、これは、中国メディアの記事だったらしいんですけど、これどういう意味ですか？レッドで EC 事業を勝ち筋を設ける、勝ち筋を見出すためには、ブランドロイヤリティ高さゆえの返品率の低さを担保しなきゃいけないというのはどういう意味ですか？
まず前提として、中国市場っていうのは、日本の EC とかと比べて返品率が圧倒的に高いですよね。で、僕が知ってる友人の例なんですけど、返品無料なんで、例えば服が気になったとしたら、で、自分がサイズがわかんないとするじゃないですか。そしたら、M と L と XL 全部買って、合わないやつ返品するとかってやるんですよ、平気で。
送料が無料だからですか？
返品料が無料なんで。
返品料が無料。
はい。で、その子って別にそのすごい田舎の出身とかじゃなくて、北京大学出身なんで、ある程度文化レベルある人がそういう振る舞いをするっていうのが中国市場。日本でそういうことしないじゃないですか。
でも送り返すのにもお金かかんないですか？
わかんないです。
あ、そうなんだ。逆にそういうふうにしないと EC がもうできないってことなんですね。
競争が激しすぎて、もうそれが成り立たないって感じですね。みんなそうしてるから、そうせざるを得ないって。
なるほど。そうなってくると、でもなんか、ブランドロイヤリティが高かったとしても、そうされちゃうんじゃないですか？ M と S。
ブランドロイ、ただ、ブランドロイヤリティが高いと、それはもう、サイズによってって話じゃないです。サイズじゃなくても、例えば物たくさん買ってたくさん返品するってやるんですけど、どうしても欲しい、例えば、ブランドの服があったら、そういう振る舞いってあんまり人間しないじゃないですか。やっぱ人間の特徴として。
要するに、丁寧に扱われるブランドと、粗雑に扱われるブランドがあるってことですか？
おっしゃるとおりです。なんで、そのレッド上で EC をいろんな事業者が今やり始めてるんですけど、中でもやっぱりその熱狂的なファンがいる。数じゃなくて、ファンのその熱狂度というか、例えばエンゲージメントから見られてますけど、が高いブランドほど、抵抗しやすい、比較的。やっぱりその返品率の高さっていうのが利益率にもうダイレクトにヒットしてくるので、このところは相当肝になってくる。これだから日本には存在しない、勝ち筋っていうか、面白いポイントだなと思ったって感じですね。
なるほど。そのポストで合わせて賛成する人がほとんどいない大切な真実なスタートアップっていろいろあるよな。カッコ、ネルとかループとかとありますけど、ネルとかループとかっていうのは何か言えることはあるんですか？それとも、創業者の方と話してひっそり得た情報をもとにこういうことを書かれたんですか？なんかどういうニュアンス？
で、僕のその勝手な分析なんで、創業者の方に怒られるかもしれないですけど、はい。ネルは割と、すごいうまくいってるって話は聞きますと。で、それの僕なりの分析は何かっていうと、キャスパーですね、アメリカのマットレスの、を見ると、確か4分の1とか返品されてるんですよね。で、日本人って4分の1も多分返品しないと思うんですよ。25%じゃなくて2.5%だと思うんですね、先生。っていう、そこに、で、キャスパーは返品されすぎるんで、一生利益出ないんじゃないかっていうので、確かナスダック上場した後、めちゃくちゃ株価が下がったっていう記憶があるんですけど、おそらくネルではそういうことは起こんないだろうと。で、じゃあ、ループ見てみて、海外のバードライムとか見ると、確か決算見ると、電動キックボードは、海外だと、ポートがないっていうのもありますけど、1年とかで交換してるんですよね。平均保守期間、確か。で、1年とかでやってたら、あんな高い十何万するものを1年でやってたら、それは利益出ないでしょっていう。なんですけど、僕自身、ループのサブスクのユーザーなんですけど、普通に結構丁寧に使うんですよね。で、丁寧に使われてるようにも見えますし、ハンドルかけてるとかあんま見たことないので。なんで、そこって要は故障率が低い、返品率が低い、その文化的な治安の良さというか、マナーの良さというか、っていうのは、結構日本企業の隠れた勝ち筋、その日本にいるとあんま自覚することはないですけど、隠れた勝ち筋なんじゃなかろうかって思ったっていうところですね。
じゃあ、日本人の国民性を掛け合わせることで、少なくとも利益率が変わる事業があり得るということですね、タイムマシン経営においては。
あり得ると思います。SaaS とかもその一つだと思いますね。
というのと、逆に言うと、その手の事業が海外に進出するぞって、もし宣言してたとしてたら、厳しさがあるっていうことでもあるんですかね。
おっしゃるとおり、そこは裏返しだと思いますね。
なるほど。わかりました。最後のポストで、16時間前のポストですけど、これも中国の話なんですか？プロデューサーと恋云々っていうのは、これ中国ではない。
これ中国です。
これ中国。じゃあ、
は
や
い。
りましょう。プロデューサーと恋というリリース1ヶ月で40億の売り上げを叩き出した乙女ゲーがあって、初月で200万 DAU 言ってて、とにかくすごいんだけど、本質は40歳女性向けの遊戯王らしいと。ピッコマが40歳女性向けの少年ジャンプというセグメントで大勝利したのと対をなす話だな。これどういう意味ですか？まずプロデューサーと恋って何なんですか？
いわゆる乙女ゲーですね。日本で言うと。ソシャゲーの乙女ゲー。
中国本土でやってる乙女ゲー。
そうですね。2017年リリースなんで、別に今、何作か出てるんですけど、そんなにめちゃくちゃ最近の話ではないんですけ
昔
ど、
の話なんですね。
そうです。ただ、いまだにその熱狂的な支持は誇る乙女ゲーですね。
中国の中でも乙女ゲーっていうジャンル自体はニッチっちゃニッチなんですかね。
ニッチだったって感じですね。で、中国って女性ユーザーのアップが、平均課金額が男性ユーザーにとっ 対してやっぱ半分ぐらいなんですよね。なんで、マーケットとしてはそんなに大きくなかったんですけど、
うん、
で、ユーザー数も本当になんか全体の 20% とかだったのが、うん、今、最近のデータ見ると、もう 55% は女性ユーザーだったりするんですよね。いわゆるソシャゲのユーザーが、うん。なので、女性ユーザーが、中国全体のゲームマーケットも成長してないんですけど、
うん、
その中で女性っていうのはかなり成長セグメント。課金額も上がってるし、ユーザー数も上がってるしっていうマーケットになってます。
うん、なるほど。わかりました。まあ、1回目としてはね、こんな感じで、私的にはなるほどな、みたいな、あ、ラさん、さすがいろいろ見てるだけあるなっていうような話がついたんですけど、これはね、リスナーの方の反響をちょっと、なんていうかな、聞きたいなっていうので、これ続くかもしれないし、続かないかもしれないということで、ちょっと、配信してね。で、なんか、どんどん聞きたいよって方はね、ラさんに言っていただいたり、僕に言っていただいたり、もしくは、できれば、X 上でね、ポストしていただいたり、面白かったよ、みたいなのを言っていただくと励みになりますし、あとね、チャンネルフォローしていただいたりとかも、していただけると、いいのかな、というふうに。あとはね、これ、再生回数みたいなのは、結構出てきちゃうんで、ちなみに最近やった、元ヤフー社長の小沢さんの回は爆発的に聞かれたりとか、まあ、やっぱり回によってだいぶ違うなというような感じでございますけど、私個人的には面白かったですというような、話なので、まあ、なんか頑張ってプロモーションはしたいなと、個人的には思っておりますというところですね。
ありがとうございます。
はい。じゃあ、皆さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。皆さん、リンクのコピーお願いします。
はい。